ニュースピックスフォーキッズがお届けする
今晩子供と何話す始まります。ニュースピックスフォーキッズはソーシャル経済メディアのニュースピックスがお届けする全く新しい子供新聞です。家族でもっと話そう世界のことをコンセプトに、ご家庭にグローバルな視点を毎月お届けしています。
このポッドキャストではニュースピックスフォーキッズでも取り上げているニューヨークタイムズフォーキッズのオリジナル紙面から一つずつ記事をセレクトしていち早くレビューします。世界で話されているイシューについてぜひご家庭でも話題にしてみてください。
はい、では、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。
ちょっと前回桜田さんがね、ちょっと3月号のニューヨークタイムズフォーキッズからのおすすめということで、うん、私がご先祖様の言葉を勉強したい理由っていう、うんうん、カナダのトリンギット語を取り上げたコンテンツをご紹介したんですけれども、はい、じゃあ私が3月号から何をおすすめしたいかというと、うん、でまあ、ちょっといろいろあって悩むんですけど、トイレのトラブルどうしようっていうね、うん、ちょっとどっかで聞いたことのあるようなCM を思い出させるような、はい、タイトルなんですけども、全体がその今回ね、水の特集っていうことで、ちょっとそれに関係ありそうなやつをちょっとね、うん、優先的にちょっと選んできてまして、まあ、その一つがこのトイレ特集なんですね。うん、で坂田さんもすごいイラストが結構気に入ってるっていうことをね、うん、言っていただいてて、私もすごいこのイラストが好きでですね、どんなやつかっていうのをちょっとぜひニューヨークタイムズ4キッズのインスタアカウントがあるので、ちょっとそこをね見ていただけると多分見つけられるかなと思うんですが、はい、トイレの断面図ですね、
うん、
をこう紹介してるんですけど、でなんか下の方にうんちがなんかね2つぐらい詰まってるっていう、うんうん、イラストになってて、なんかこう子供向けにね、このトイレの断面図をめちゃくちゃ詳しく解説してて、うん、これはなかなかないぞっていうのがやっぱりすごい面白ポイントだったんですよね。
あ、そっか、これ端折ってないですもんね。かなり細かく書いてますもんね。
こう、いや、そう、私も知らなかったんですよ。やっぱそのトイレが詰まった時、うん、まあ、うちも1回か2回ぐらいあるんですけど、うん、なんかどうしていいか分かんなくて、私も、うん、その自分が子供で実家に住んでる時って全部親にやってもらってたから、
うんうんう
ん、なんか親がそのギュッポンギュッポンみたいなのを頑張ってやってた姿とかは記憶に残ってるんですけど、まあ、自分がね、いざ親になった時に、うん、まあ、やっぱり1回か2回そういうトラブルはあるんですよね、うん、なんかすごいあたふたして、
うんうんうん、
なんかネットで調べながら何とかしたっていうことがあったんですけど、うん、なんかこうやっぱこういうこともちゃんと、なんかこれって別に子供には関係ないよねっていう風になりがちだと思うんですけど、うん、なんかちゃんとこう子供向けに、これは意外とこの仕組みを分かってれば君にも対処できるよみたいな紹介がされていて、うんうんうん、これってめちゃくちゃ大事なことだなっていうか、もう生きる力、うんだよなと思っていて、こういうのからちゃんと子供を排除しない姿勢、
あ、
すごいね、なんかめちゃくちゃいいなって思ったんですよ、ね、うんうんうん、
確かにそうですよね、うん、
そう、
いや本当なんかさっきも言ったんですけど、こ細かいなって思ったんですよね、
うん、
なんかね、もうちょっとこれなんか昨今なんていうか、大人向けのコンテンツもそうですけど、ようやくして、うん、なんていうか、
はい、まっちゃう、
だいぶ端折って、なんか本当はね、うん、なんか俺も何個あるのか、6個ぐらいもっとか、たくさんポイントがあってもなんか 3個ぐらいにこうポイントをしちゃうみたいなのって多いじゃないですか、う
んうん、はいはいはいはい、
そこでちゃんと真摯にこの問題に向き合って
そう
作ってますよね。
そうなんですよね。いや、なんか私もトイレってどうしてこういうなんかこうフロート、なんかこう中にプカプカ浮いてるやつとか、うん、これ何のためにあるんだろうって結構知らなかったんですけど、うん、それも一個一個説明してあって、
うんうんうん、
でなんかこうレバーのこう流す時のレバーを下げるとここが開いて、でこういう風に水が流れていってみたいな、
うんうんうん、
でその管がね、その トイレのタンク、タンクじゃないな、便器の中にいつも水ってこう浸されてるじゃないですか。
うんうんうん、
でその先に、こう、これはなんだっけな、トラップっていうので、こうくねくねして、そこから下水管につながっていくんですけど、なんでこうくねくねしてるのかっていうと、なんかそのくねらせることによって下水の匂いがこう上がってこないようになってるみたいな。その水で満たされてるから、こう水で蓋されてる状態になってて、なんかそこは多分くねってないと、下水管の匂いが多分その直でトイレから上がってきちゃうんだけど、くねることによって、なんかね、なんとか現象、なんだっけな。なんかその結構ね、物理の
サイフォン現象
とかで、そうそう、同じ高さになるから、そう、まあ、ちょっと詳しくね、見ていただかないとわからないと思うんですけど、うんうん、ちゃんとね、その、シンプル、なんか難しい、こう、構造ではないんだけど、なんかそういう物理とかを駆使して、うんうん、ちゃんとこう、水が、その蓋の役割、匂いの蓋をする役割になってたりとか、うんうん、なんかね、すごい、へーっていう、こう大人でもね、なかなかこういう風にね、トイレのことを知る機会ってないというかね、それこそトラブルが起きた時に、なんかあっち閉めたり、こっち開けたりみたいなことをしてね、なんか、なんとかやり過ごすっていう状態だと思うんで、なんかこれをやっぱり子どものうちからなんか、まあ完全に理解するのは難しいかもしれないんですけど、うん、なんかこういう構造でもって、ね、トイレって、動いてるんだなっていうね、使わない日はないものだから、
そうですね、確かに
ね、そうそう、それをこうきっちりなんか説明してるっていうのがすごいなって思いますよね。
うんうんうん、
そうそう、で仕組みの解説がちゃんと断面図でされていて、でなんかそのトイレが詰まった時にはどういうステップで、やるか、まずここを閉めて。でなんかそのいわゆる日本でいうとギュッポンギュッポンって言われてるプランジャーを、うん、まあ、この角度から入れてくださいとかすごい細かいこと書いてあって、でこういう風に優しく押し引きしてると多分詰まりが取れるんだけど、どうしてもそれでも買わなかったら諦めようとかって書いてあって諦めてあのトイレのトラブルの専門家を呼びましょう、またはお父さんお母さんを助けを求めましょうみたいなね、なんかやっぱまず自分でやってみようっていう
感じで、
ね、確かに書いてあるのもなんかすごいなっていうか、これ多分でも私もだし、多分日本だったら子供がなんか詰まったって言ってこれでどうにかしようってキュポンキュポン持ち出してたら、うん、ちょっと待ってって多分止めちゃうと思うんですよね、なんかいやいやなんか余計に大変なことになりそうだから
確かに
ちょっと私もこれ読んで俺やってみるとか言って言われてもまだまだちょっと勇気がいるなっていうところではあるんだけど、うん、でもやっぱりなんかこれ結構私が前々からなんか言ってることではあるんですけど、なんか子供を生活に参加させることがやっぱね、うんうん、大事というかね、家庭の中でなんかついついなんか学校のことやってればいいんだよとかね、なんか宿題ちゃんとやんなさいとかいうことをなんか子どもの第一の仕事っていう風にやりがちなんだけど、うんうん、なんかちゃんと生活力をつけさせてあげないと、ね、いけないのは家庭だから、
うん、
なんかそういう意味ではこういうことをねちゃんと、まあ、一人でやらせるのはちょっとさすがにね勇気がいると思うんですけどなんか一緒にやってみるとかね、例えばこれ見ながら、うんうん、万が一そういう時になったらちょっとね私も勇気を出してちょっとじゃあ一緒に私ここ止めるからここやってみたいなこととかをちょっとやってみるとだいぶ生活力はねつくんじゃないかなっていうか、本当はそれがね、なんだろう、それによってもしかしたらなんか物理がね少しわかる可能性もあるし、なんかその教科書でじゃあサイフォン現象とかって習っても多分ピンとこないと思うんですよね。なんかこういう身の回りのことを通じてやっぱりこう体感するっていうのが本当の学びなんだろうなっていう、うんうんうん、そう、まあトイレはねハードル高いですけどねえ、いや結構そう、あとなんかすごいこのコンテンツ盛りだくさんあって、なんかその詰まりの話がメインではあるんですけど、ちょっとこうコラムみたいな感じで、なんか最後に蓋を閉めましょうみたいなことが書いてあって、そう、なんか書き方がすごい面白いんですけど、トイレにまつわるドラマのすべてが詰まりに関係するわけではありませんとか書いてあって、で何が言いたいかっていうと、まあ、普段トイレ使った後に、蓋を閉めないで流すと、 何が起きるかっていうのを研究したチームがありますって、その研究チームは結果を見た時に笑ってしまいましたみたいなことを書いてあって、うんうんうん、なんかその様子は世界的に有名な温泉のようでした。水しぶきは、1.5 メートル以上、つまり鼻や口のある高さまで飛んでいきます。で、この小さなしぶきは細菌やバクテリア、インフルエンザなど、うんうん、様々なウイルスを、運ぶかもしれません。では、うんちの雑菌の雲を吸いたくなければ、水を流す前には必ず蓋を閉めましょうっていうふうに書いてあるんですよね。うんうん、やっぱなんかその、そこもね、なんかやっぱコロナが流行った時とか、うん、こう、ね、よくその会話した時にどのぐらいこうウイルスがこう飛んでいくのかみたいなのって結構見える化されたりしたのってね、うん、テレビで見たりした人も多いと思うんですけど、まあ、トイレもね、やっぱり、ね、そういうのは、まあ、あるっていう中で、割とこう親がこうちゃんと閉めてから流してとかって言うと思うんですけど、うん、こういうふうにね、言われると、子供も、まあ、締めようっていうふうに多分、うんうね、思うと思うんで、なんかそういうのとかもね、やっぱりこう、なんか身近な物事を通じて、なんかこう、締めないとこうなるんだ。だからこう、ね、うんうん、今インフルエンザとか流行ってますけど、やっぱね、ちゃんとこう、締めると、これだけ予防できるんだみたいなこととかも理解できるから、うん、やっぱ身の回りのことからね、こういろいろ学べることってめちゃくちゃあるなっていう、うん、なんかその一つがやっぱトイレ、トイレは学びの宝庫だっていうのは、うんうん、
確かに、
うん、なんかめちゃくちゃ面白かったですね。
なんか本のタイトルみたいですね。
トイレからまたトイレ学びの宝庫だっていうね、本当そう。
でも確かにこの、ね、なんか蓋を閉めてのところ、ここだけでもまずは見せてみようって思いました。
うん、ね、そうですよね。そう、またイラストがめちゃくちゃ可愛くって、なんか、ね、トイレ開けたまま流してる男の子がヒーってなってる。
そうですね。金みたいのがね、出てきて。
そうそうそう、ピューって出てきて、なんか、うわってなってるっていうね、可愛いイラスト。なんかおしゃれな色使いで、ね、可愛いイラストなんですよね。うん、
このなんていうか超細かいんですけど、このトイレの中の水の色とかをちょっと 緑がかった色で表現してるじゃないですか。なんかこういうのもなんかいいなって思って、なんていうかそのね、本当なんかこれ結局リアルに伝えるんであれば写真っていう手法があるわけで、せっかくこうイラストにしてて、で、うん、別にここがなんか水色じゃなくてもわかるわけなので、うんうん、やっぱそこでちょっと色をなんていうか緑がかった感じにしてたりするのとかはなんか、うん、さすがって思いました。
そうですね、確かにね、なんか分かりやすく水色というよりはなんかこう全体の、ね、うん、トーンに合わせていい感じのニュアンスカラーになってるんですよね、うん、
そうなんですよね。
そう、いや面白い本当に。はい、ということでちょっと今晩子供と何話すなんですけど、じゃあ坂田さん、このトイレの記事で何を今晩話しますか？
そうですね。そうだな。これを見て、そうですよね。なんか難しいな。このね、子供と何話すっていう時の、ちょっと最初に基準、気をつけたいところをまず言語化してみようと思うと、やっぱこう、なんか押し付けがましくちゃダメだし、説教臭くても多分、対して響かないというか、意味ないので、なんかいかにこのね、なんか、会話にするというか、したいなとは思うんですけれども、でもなんか、僕だったらですけど、まあ、ちょっと、この紙面が手元にあるっていう前提でにはなってしまうんですけど、やっぱ、その、さっき金谷さんがね、読み上げてくれた、トイレの蓋の話、蓋を閉めるっていうところの、最初の一文がやっぱ僕は好きで、トイレにまつわるドラマのすべてが詰まりから来るわけではありませんっていう。で、最近ある、科学者チームはトイレの水を流すときに起こる現象を研究しました。ちょっともっともらしい、なんていうか、うん、なんていうか、なんていうか、大きなところから入るというか、なんていうか、
うん、
このストーリーテリングが結構好きで、
うん、
これ結構翻訳物って割となんかこう、変なところから入って、なんか、 あえてこうなんかまどろっこしいところから入る文章ってまあまああるなって思ってまして、はいはい、で、うん、なんていうか小説とかなんかは大丈夫なんですけど、ビジネス書とかの翻訳ものになると、それは翻訳が悪いのか分かりませんが、なんかまどろっこしく感じましたとかレビューがついたりしてて、僕はでも結構逆にこのなんか変な言い回しというか、なんか あ随分おかしなところから入ってくんなみたいなのが好きなんですけど、なんか、はい、全然関係ないけど、トイレというよりはここのなんかこのセンテンス、この一文について話したいなって思いました。
いや、そうなんですよね。実際結構他のコンテンツとかでも結構やっぱ独特の入りから始まる文章ってめちゃめちゃあって、うん、ニューヨークタイムズのやつって、まあ、多分向こうの、ね、文化なんだろうなって思うんですけど、うん、なるべく、ね、それは活かしたいなと私も思ってて、うん、多分日本語だとこういう表現しないんだろうなっていうのも、うん、やっぱ翻訳のなんかね、翻訳ならではの良さってすごいあると思って、もちろん読みづらいっていうふうに、ね、思う人もいるとは思うんですけど、うん、そういうビジネス書とかでね、なんかでもやっぱりそこを感じて読むの結構好きで、私も、
うんうんうん、
なんかね、そう、最近もなんかちょっと前の本ですけど、イーロン・マスクの字で、あの、
うんうん、
なんだっけ、あの本、
アイザックさん
の人生の、そうそうそうそう、うんうん、あれもなんかたまにやっぱ翻訳すっごい読みやすいんですけど、うんうん、なんか翻訳チックな表現とか出てくると結構ニヤニヤしちゃうというか、
あ、わかります、
そうそうそうそうそうそう、こういうの好きみたいな向こうの文章のね、そう、そこはやっぱりなんかこう子どもの頃から触れてほしいなっていうのはありますよね、うん、
ありますね。だから
その結果もったいないんだよな、なんか
ビジネス書とかってやっぱりなんか要点だけが欲しい状態で読むので、多分相当マドロックしく感じるんだと思うんですけど、
うんうん
う
ん、
こう物語を楽しむというか文章を楽しむっていう視点で言うと、ね、こういうの好物というかあると嬉しいですよね。
そうですよね。そうそうそうそう。まあ、なくてもいいんだけど、うん、みたいな、ね、ところですよね。そうです。
味が。ちょっとこう、要約ばっかりの社会の中で、こういうのをマトロックしくしていきたいなって思って。
はい、うん、そうそうそう。ここを残すのは意外と、ね、うん、私たちのこだわりだっていう。
そうそうそう。
ちょっと感じてもらえると嬉しいですよね。
ですです。はい、じゃあ、かなやさん、いかがでしょう。
そうですね、はい、私はそうだな、なんか本当理想を言うと、最近トイレの中を掃除してないので、
うんうんうん、
開けてみるっていうの
を。あ、なるほど。
いや、でもこれ結構心にゆとりがないと今晩できるかどうかちょっと怪しいなと思っちゃうんですけど、うん、
夜やることなのかみたいなのね、ありますよね。
そうそうそう、そう、休みの日とかにね、うん、中開けてみよっかっていうのをちょっとやってみたいなっていうのは、うんうん、ありますね。で、実際多分アメリカのそこも多分違わないんじゃないかなって思ったんですけど、うんうんうん、この図を見た時に日本との、うんうん、なんかでも前にオーストラリアに1週間ぐらい子供と行ったんですけど、うんうん、去年の3月ぐらいに、なんかオーストラリアの、トイレちょっと違ってて、
うんうん、
なんかレバーじゃないんですよね、横についてるレバーじゃなくて、なんかタンクの上に2つボタン、なんか丸いボタンがあって、
うん、
で丸半分に分かれてて、半円の左か押すと大、右か押すと小みたいな、うんうん、ちょっとどっちがどっちか忘れちゃったんですけど、
うんうん、
なんか真上にプッシュボタンがついてて、それをガッて押さないと流れないんですけど、
うん、
でしょっちゅう壊れるみたいな、なんかやっぱその海外は多分なかなか、なんかその仕組みがね、若干違ったりとかはあるんだろうなと思って、うん、なんかこのアメリカで式で紹介されてるトイレと、まあ、うちの日本のトイレが一緒なのかなとか、
うん、
なんかちょっと本当やってみたいなっていう、ただちょっとい
いです、ね、
心のゆとりがない平日はちょっと難しいかもしれないですけど、
じゃあいつやろうかっていうとこからですね。
そうですね、そうですね、ちょっと覚悟を決めて、
うんうんうん、
ね、やっぱ実物で知るっていうのは結構大事かなっていう、
はい、じゃあそんなこんなのね、
うん、
ニューズピックス4キッズ、はい、3月号よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。ということで、また次回はそうですね、ニューヨークタイムズから届いたものをちょっとご紹介するのか、うん、はい、ちょっとまたいろいろ考えながらやっていきたいなと思いますので、うんうん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。